ジオもっこもこパレード。
誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをただただ朗読するだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怪談とか怖い話がお嫌いな方、こんなやつの下手くどな朗読なんざ聞きたかねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いにございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第64回となります。今回はですね、呪いにまつわるあるお話をお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
大魔王
ジュラの
グッタイミュージック。この番組は2人のろくでなしのおっさんが日常のあれやこれやをただただ話す、誰の役にも立たないグダグダプログラムで、やる気の起こらない朝に、気合の入らない午後に、不幸を感じた夜に、いつ聞いても自分はまだ幸せだと実感できます。
俺ら不幸の存続みたいやんか。
月1不定期配信、メールも待ってます。
では参ります。七代先で、今回のお話っていうのはね、ある方から直接聞いたものになるんですけども、その人っていうのが、中国地方でですね、その業界内ではそこそこ名の売れた企業の役員をしている方で、ここでは仮に蜷川さんと呼びましょうかね。で、この蜷川さんの会社というのが、もう後継者問題で今から悩んでるっていうんですね。どういうことですかっていうと、ちょっとあるとんでもない話がありましてね。 というふうにまあ話し始めたんですけども、まあ、この蜷川さんにはね、年の離れたいとこがいまして、まあ、この人がね、まあ、大学で民族学を専攻しているんですよ。まあ、このいとこさんが、ある時ね、ちょっと嫌なものを見つけてしまったって言うんですよね。その家が何かというと、まあ、その、とある武士が書き残した日記なんです。で、この蜷川さんの一族っていうのが、もともとね、武士の家系だったんですよ。まあ、それがね、はっきり分かったのはつい最近らしいんですけどもね。まあ、その日記を見つけるよりも、さらに少し前、このいとこさんね、あるお城の、その記録をね、見つけたんですよ。それというのはですね、まあ年代によっては結構間が途切れていたりするんですけども、まあそのお城の中とか周辺で日々に起こった出来事、これをね、記録してあるものだったんですね。で、その中には、その武士の切腹の記録もあったんですよ。まあ内容的にはね、結構簡単なもので、まあどこそこの誰々が本日切腹を申し付けられて、切腹をしました。というような簡単なものなんですけども、そこにですね、どういうわけか、立ち会い人は〇〇、解釈人はバツバツっていう風に、その立ち会った人の名前もね、残ってたんですよ。で、この解釈人っていうのはまあ、皆さんご存知かもしれませんけども、まあその切腹をした武士のね、首をね、まあその場でスパッと刀で切っちゃう人ですね。簡単に言うと。で、この解釈人のところにですね、まあある時期ね、やたらとこう、蜷川新右衛門という名前がね、続けたまに出てた時期があるっていうんですよ。で、この蜷川っていう名前が、まあ自分とね、同じ名字だってことで、このいとこさんが、その点に興味を持ったんですね。で、まあ民族学の学者の見習いですかね、あえて言うと。まあそういう立場の人ですから、まあ本来ね、なんか全然違う研究をしてたらしいんですけども、まあそれに関連してるところがないわけじゃないってことで、まあ暇を見てはね、その大学とか、あるいはそのお城とかにある文献をね、いろいろと読み漁っていたんですよね。で、そこで見つけてしまったのが、その、とある武士が残したという日記なんです。どうもね、その詳しいところはちょっとわからないというか書いてなかったみたいなんですけども、ある時期にそのお城でね、何か大きな事件があったらしいんですね。まあそれでですよ。ある一定の期間、ほんの2週間とか3週間とか、その間にですね、まあそれこそ毎日のように、まあ記録に残ってるだけで15人もの武士がね、切腹をしているんですよ。で、その中の一人について、まあその先ほど言ったその日記の中にね、言及されていたんですよね。その切腹をした武士というのが、もう最後の土壇場になってね、いや、俺じゃないんだ。俺は違うんだ。バツバツが悪いんだ。という意味のことをね、延々と言っていたそうなんですよ。で、このバツバツという人がどうなったかというと、その前日にね、すでに切腹して死んでいたんですね。なので、もし本当にその人に何の責任がないとしてもね、証明できないわけですよね。で、これに業を煮やした立ち会い人がね、まあ、この後に及んでお前何を言ってるんだと。ね、おとなしく腹を切れと。できないんだったら、もうお前の家はね、踊りつぶちだと。それでもいいのかというふうに脅したそうなんですよ。で、まあその人もそれで腹を決めたんでしょう。よし、わかった、切ってやる。ただしお前ら覚えてろ。ここにいる全員、7代先で終わりだと言い残したそうなんですよ。で、問題なのは、ここでね、その例の記録に残っていた解釈人が、蜷川新右衛門だった、というわけなんですね。さて、これ何が問題なのかというところなんですが、まあ、最近になってね、このいとこさん、まあ自分の一族がお世話になっているお寺に行って、その過去帳をね、調べたんですよ。その結果、どうもその時期的にもね、この蜷川新右衛門という解釈人、この人が自分たちの先祖であることは間違いないということが分かってしまったんです。そればかりか、自分たちの代が、その蜷川新右衛門から数えて、7代目に当たるっていうこともね、分かってしまったわけですよ。 で、私それ聞いてね、もう正直驚きましてね。で、蜷川さんの代が7代目ということは、なんかあれですか、その、変なことが起きてるとか、身内で不幸が続くとか、そういうことがあるんですかってね。まあ、失礼な話ですけどもね。思わず尋ねちゃったんですよね。すると蜷川さんは、いや、別にそういうこと何もないんだよ。まあ、いとこ連中ね、その、自分と同じ7代目に当たる人たちにも、別段不幸な人間はいないんだよね、って言うんです。だとしたら、何が問題なんですかね。なんでそんな後継者問題で今から悩んでるんですかとなりますよね。で、蜷川さんにね、さらに聞いてみたら、まあ、その人の兄弟、いとこを含めて、まあ、男性が全部で9人いるそうなんですね。ね、その大学で民族学をやってるいとこさんも含めて、まあ、全員結婚して、全員子供がいるんですよ。その子供というのが、全員女の子なんです。女性なんですよね。その後を継いでくれそうな男が誰もいないんですよ。ですから、まあ、将来ね、その自分たちのその会社を継いでくれる血筋の男性がいない。つまり、自分たちが死んだら家が残らないわけですよ。もちろんこれはね、そんな呪いだとかなんとかではないかもしれません。偶然重なっただけかもしれませんけども、ね、その蜷川信右衛門から数えて7代目で、お前たちは終わりだっていうのがね、そう遠くないうちに現実になるかもしれない。だから困ってるんだって蜷川さん言ってましたよね。
プロレス大好き久志くんです。格闘大好き進むです。
アメプロ大好きトモキンです。
プロレスラブ4人がお送りする脱力型プロレスネットラジオダラプロ、毎週金曜更新。
ダラプロイズダパワーフォーエバーフォーエバ
ー。いかがでしたでしょうか。さて、ですね、このタレトクラジオ、この配信しているシーサーブログのページのですね、右上のあたりにですね、メールフォームを用意しておりますので、まあ、ご意見、ご感想ありましたら、そちらからお願いいたします。ということで、メールをね、いただいております。お名前がアマンさんからですね、本文ですね、毎回楽しみにしております。以前、マサヤン様は、そのお話が実話か創作か考えてみる、的なことを言っていたと思うのですが、差し支えなければ何かポイントはありますか？物質的なお便りですみませんということでね。はい、ありがとうございます。言ってましたっけ？まあ言ったんでしょうね。別にね、そんな、なんていうか、ポイントっていうほどのものないですね。まあ、あえて言うと直感ですかね。まあ、例えに出すのはね、まずいかもしれませんけども、例えばその主張シリーズ、っていうのありますよね。まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、あれもね、その最初の頃のお話っていうのはね、結構あ、これありそうだなと、ね、読んでて思うところがあったんですけどね、長編が続くようになってからはちょっとね、これはちょっと作ってんじゃないんですかみたいな部分がね、多々ありますよね。ね、どう言えばいいんですかね。正直言ってね、その、読んでるだけでね、なんかすごい影響を受けそうな、とんでもないお話っていうのはね、その2チャンネルのお書いたをね、あちこち、時間があったら見てますけども、やっぱりそういうの話もありますし、まあ、中にはね、その、逆に、そのね、皆さんこれ、この話は怖いみたいな風に言ってる話を読んでみても、これは作ってるとしか思えないでしょうっていうものもね、あったりするわけですよ。まあ、その辺は本当に個人の感覚っていうか、本当に直感なんでね、もうなんとそのポイントとかそういうのは言いようがないですね。はい。どうもありがとうございました。で、もう一通来ておりまして、こちら、リッスンさんですね。いつも楽しく恐ろしく聞いております。突然ですが、リクエストをお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。小鳥箱という話です。有名な話ですが、 自分は読んだことがないので、もしよろしければお願いしますということでですね、小鳥箱ね、第2回ですね。で、やってますので、もしよろしければ、まあ、そちらをね、聞いていただければと思います。まあ、確か70分ぐらいになったんですかね、これね。今のところこれ最長だと思います。でね、この小鳥箱についてはね、第25回でですね、小鳥箱について少しということでですね、まあ、考察ではないんですけども、そういうなんというか、まあ、考察というか、そのネット上のね、その、小鳥箱に関する噂話をちょっと集めたってほどでもないんですけども、まあ、ちょっとそれをね、お話ししてみたっていうのもありますんで、まあ、合わせて聞いていただければ幸いかなと思います。はい。ということでですね、今回はこの辺で終わりにしておきます。さようなら。